一咕噜拍的样一大刚啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
あやいイランクラプテ、おはようございます。2008年1月13日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシ、第81回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、私、茅野史郎が進行を担当いたします。神戸市長田区の、失礼しました。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ、FM ウィングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお、FM ワイワイで配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは、はじめまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のですね、二部隊の様子ですけれども、ただいまの気温がマイナス6度ということで、結構厳しい寒さとなっております。あとですね、ビラトリ町では本日成人式が執り行われております。明日が本当は成人式なんですけれども、ビラトリでは1日、繰り上げて行っております。アイヌ語ではですね、1月をトエタンネチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は3つのニュースをお送りいたします。まず最初に、14日から東京で資料展ショーシーボルト蘇る2008年1月5日付北海道新聞からの記事です。19世紀後半、アイヌ民族文化を欧州に紹介したハインリッヒ・シーボルトの没後100年を記念して、シーボルトが集めた資料の展示会が14日から東京で開かれる。アイヌ民族の衣装をまとった人々の姿や、船や刀などの生活用品の図版を LED、発光ダイオードを使ったパネルにして鮮やかに蘇らせる。ハインリッヒ・シーボルトは、鎖国時代の日本に西洋医学を伝え、日本を探査して帰国時にシーボルト事件を起こしたフィリップ・シーボルトの次男。専門家の間ではショー・シーボルトとも呼ばれる。ドイツに生まれ、オーストリア、ハンガリー帝国の通訳として日本に勤務した。北海道を訪れたのは1878年、明治11年。アイヌ民族の家に約1週間寝泊まりし、生活ぶりや文化を調査。3年後、ベルリンの民族学会に、蝦夷島のアイヌ族に関する民族学的研究を発表した。欧州にアイヌ民族を初めて体系的に紹介した研究として、高く評価されたという。展示会ではこの研究発表に掲載したアイヌ民族の衣装、装飾品、刀などの武器、木製の船などの図版8枚を展示する。縦 1.8 メートル、横 1.2 メートルに拡大し、 LED パネルで明るく見やすい展示にする。同様に1950年代からアイヌ民族文化を調査した民芸造形作家岡村吉右衛門の型染め版画も展示する。主催するドイツ東洋文化研究会 OAG の大子正人さんは、今年は北海道でサミットが開かれ、先住民族問題も脚光を浴びると思うので、ぜひ多くの人に見てほしいと話している。展示会は21日までドイツ文化会館東京都港区赤坂 7-5-56 で開かれる。入場無料。問い合わせは OAG のマイケロエダさんへ電子メールでお願いします。メールアドレスは roedr@oag.jp です。二つ目の記事は、旭川市博物館、今年11月開装、アイヌ民族展示の柱に、2008年1月7日付北海道新聞より。旭川市博物館、鴨千秋館長は、今年11月に館内の一部を改装し、 アイヌ民族の古代から近世までの歴史を展示の柱に据える。同館が蓄積してきた上川のアイヌ民族研究などに基づき、アイヌの人たちが交易や農耕に従事したことを前面に出して、狩猟採集と自給自足という固定観念で見られがちなアイヌ民族の多面的な姿を広く紹介したいという。同館は現在アイヌ民族の伝統家屋などを復元し紹介しているが、所蔵する約2000点のアイヌ民族の生活資料の大半は展示していない。今回は地上館の670平方メートルを改装し、上川アイヌ研究の蓄積など館の強みを生かした展示に一新する。新テーマは交易・生産民としてのアイヌ民族の歴史。縄文期以降、本州との交易で道内から鮭やワシの羽などが輸出された歴史を資料やパネルで展示する。また交易網の拡大でサハリンに移住したサハリンアイヌが13世紀には当時中国を支配していた元と戦ったことも紹介。雑穀類の栽培や鉄器製作の様子もジオラマで再現する。北海道開拓記念館札幌のデリハ浩二学芸員は、アイヌ文化を紹介する施設は衣服など生活資料を並べるにとどまる場合が多い。交易に焦点を当て一つの歴史観を提示するのは意欲的で、道内博物館の活性化にもつながる試みと話す。改装費は約1億円。工事中の4月から10月は休館する。最後の記事です。2月17日、第19回シシリムカアイヌ文化祭がビラトリ町中央公民館で開かれる。社団法人北海道歌利協会ビラトリ支部、ビラトリアイヌ文化保存会並びに二豚にアイヌ語教室の3団体の共催によるシシリムカアイヌ文化祭が2月17日ビラトリ町中央公民館で開催される。第1回目は1990年の2月なので、今年の2月で19回目を数える。この文化祭ではアイヌ語教室の受講生によるアイヌ語の口承文芸の発表や、アイヌ文化保存会による古式舞踊の発表などが行われる。また、今年は日高館内のサマニ民族文化保存会を招聘し、サマニに伝わるアイヌの古式舞踊や詩の発表が予定されている。入場は無料で、文化祭は正午から開始される。以上のニュースで、シローさん、何かございますか？
はい、2つ目のニュースでですね、旭川市博物館が、アイヌ民族に関する展示を、大幅に変えるという記事がありましたけど、これは画期的なことであると思っております。特にアイヌ民族は狩猟漁労採集によって生活していたと言われているんですけども、実は小規模ながら農業もやってまして、そういうことを的確にですね、展示をして北海道民並びに日本国民に十分知らしめるという、そういう役目を担っていくのではないかと期待をしております。以上です。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。
はい、それではワイワイガヤガヤのコーナーです。今年はですね、第1回目の放送となりますので、皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今日のテーマはですね、なんとお正月ということで、普通はですね、7日までが松の内というんでしょうか、それがお正月ですけども、一応20日までは、20日正月という言葉もありますので、お正月をテーマにしていきたいと思います。それではまず自己紹介をお願いします。
藤井めぐみです。よろしくお願いします。
関もとこです。
川上正史です。よろしくお願いします。
徳富圭です。よろしくお願いします。
はい、 まずですね、お正月にまつわる話ということで話を進めていきたいんですが、どなたでも結構ですから、お正月に関する話をどうぞ。
まあ大体僕の場合、正月といえば実家が山口県なもんですから、
はい、
大体よっぽどのことがなければ、下関の方で、過ごすことが多いですね。
なるほど、
はい、
そうすると奥さんと一緒に、
そうですね、
自分の実家に里帰ると、
はい、で嫁の方の実家は今日大阪のもんですから。
なるほど。
正月は必ず日本ほぼ一周するような大旅行を、
なるほど、
下関に行って大阪に行って帰ってくると。
なるほど、いいですね。毎年行ってるんですか？
ほぼ毎年行ってますけど、ちょっと経済的な苦労が絶えないんですけど。
す、ね、なるほど。
本当だ、
はい、どうぞ。
はい、僕はですね、やっぱり大学は今行ってるんですけれども、高校の時の友達っていうのはなかなか会う機会がなくて、この正月ぐらいじゃないと帰ってこないんですね。
なるほど。
それでもう年に1回遊べるっていう時期がこの正月なんですけれども、だいたいもう正月の7日以内にはもう1回はみんな顔合わせして、ちょっと今どうなのさっていう近況報告みたいな、そういうような感じで正月を楽しく過ごしてますね。
なるほど。今年は何か新しい情報ありましたか？
今年はですね、もう結婚する人がかなり多い
です。焦るね、まさしく。
25って言ったらなんか節目みたいなのか、よくなんか25日、25歳までに結婚しないとクリスマスケーキの売れ残りだみたいな。
男性で
も
いいですか？
いや、なんか男性もなんかそんな、女性もなんか、女性は聞いたんですけど、なんか男も焦った方がいいぞとか、みんな、なんか、なんていうの、煽ってくるっていうか。
焦って。
そんなの気にしないよって言って、まあ、強がってはいるんですけど、なんか。
でも、最近は晩婚化というね、そういう風潮ありますよね。
よくよく吟味してっていう。
結果的にはあれだよね、女性がなんか選ばないと結婚できないという。
あ、
で、男性は選ばれる側だよ。どちらかというと。どうでしょう。
いや、そうとも限らないよ。
また限らない。
そう、やっぱりその、
ケースバイケース
か、ね。ケースバイケースで、まあね。
まあ、焦らずに人生を謳歌したいと思います。
はい、切符を待っております。
10年後とか
ね。いや、それでもいいです
よ。いやいや、まだまだ、10年後はまだまだ若者ですよ、ね。
でも結婚しない人も増えてますから。
そうですね。
気にならないんじゃない
です
か。
そうですよね、うんうん。逆に結婚しないで同棲する、そういうカップルが結構多いんだ
と思
う。
席は入れない。
新聞に出てましたけどね。それも新しいスタイルかもしれないね。はい。じゃあ、女性陣どうぞ。
そうですね。私は、おばあちゃん家で、家族で過ごしてましたね。で、今年初めておせち料理を教えてもらいながら手伝って作りましたね。
何作ったのね。
煮しめですかね、いろいろ。
あとは、
あとはそうですね、煮豆とか、きんぴらごぼうなど。
すごいんでしょ、はい、嫁に行けるんでしょ。なかなか今作れる女の人少ないからね、それぐらい。
うん、怒られながら作ってます。
いや、実はね、私も年越しの時は私の母のところでいたんですよ。まあ、私の妻と子供たちは妻の実家に帰ってたもんで、で、めぐみが作った豆とか、煮しめ食べましたけど、美味しかった。だから、うちの母の仕込みの、なんて言うんだろう、味付けでしたね。だから、私の姪っ子になるわけですけど、まあ、姪っ子がまさに私の母親の味付けを継承していると驚いていましたね、本当ね。
ね、私も、煮豆の段階ではちょっとね、豆がやわいとか硬いとかね、玲子さんとこうくつくつストーブの上に豆をかけながら、まあ年末ですけどね、それはね、いかにしたら柔らかい豆に仕上がるかみたいな。
煮豆って難しいらしいですよね。男にはちょっとね、あんまり経験ないん
ですね。
そんなことをして、で、まあお正月っていうのは元旦からなんだけど、なぜか北海道は31日にそのお正月の料理をね、たくさん並べて、もうなんていうか、お蕎麦だけ、お蕎麦は漬け足しに食べるような感じで、食べるのよね。で、それはもう小さい時からの習慣だから、その元旦になって明けましておめでとうでないとおせちを食べないっていう本州の習慣とはちょっと違うんだよね。
そうそう。じゃあ私もね、経験あるんですよ。
その妻の実家へ帰って、うん、大晦日にそばしか出てこないんだよね、うん、
もちろんそば
だから北海道の感覚で、ああなんでごちそう出てこないのかなってそのね、なんかカルチャーショックだね、一緒に、うん、あるある、絶対に、うん、やっと元日になってからいろいろな料理出てくるんだよね、うん、
大宴会だよね、北海道は31日にね、
本州人としてはその31日におせちを食べるっていうのはもう考えられないですね、
うん、これ文化の違いだね、きっとね、
うん、
北海道文化、
うん、ちょっとびっくりですね、うん、
だって寒いからさ、はいはい、初詣に行くのに、うん、蕎麦だけじゃお腹空いてね、あれじゃないかね、やっぱり階段上がれないじゃないかな、神社の。
まあそうですね、今お正月にまつわる話ということで、スタッフの皆さんのまあ正月の過ごし方などいろいろ話がありましたけれども、まあ、話は尽きないんですけども、ちょうど盛り上がったところでこのワイワイガイガイを閉じたいと思います。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。インタビューコーナーです。本日のお客様は駒形義彦さんです。駒形さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
駒形さんは元航空自衛隊員で、退官なさってから6年ほど経過されていらっしゃいます。でたまたま2006年の秋に私は駒形さんと出会いまして、非常に立派なキャンピングカーに乗ってらっしゃって、ご夫婦で、ヴィラトリ町を訪れた時に知り合いまして、そんなにお付き合いは深くないんですけども、もうご夫婦のこう、醸し出す素敵な雰囲気に惹かれまして、時々、まあ、頼りをするような関係です。で、駒形さん。
はい。
趣味を教えてください。
釣り、旅行ですね。
旅行の形はどんな形の旅行が多いですか？
キャンピングカーに持ってるもんですから、はい。キャンピングカーで、道内各地を今のところ歩いております。
そうですか。
はい。
長い、日数だと何日ぐらいになりますか？
今まで長かったのは3日ぐらいが一区切りでやれております。
あ、そうですか、はい。まあ、ご紹介の中でまだ触れていないことがありまして、駒形さんは昭和23年にヴィラトリ町の上抜き別、現在は朝日と呼ばれるところでお生まれになっているんです。で、まあ、二豚二のここのスタジオからおよそ30キロメートルほど、まあ、上流にって言いますか、こう、山あいの方に入る地区でお生まれだったそうですが、
はい、
そうです。駒形さんの名字が、将棋の駒の駒に、形、山形県の方という名字でらして、
はい、
ご先祖様はどこの地域の方ですか？
うちの先祖はですね、はい、新潟県です。
あ、新潟県。
はい。新潟県の佐渡の方が先祖です。
はい、あ、そうですか。
はい。
じゃあ、入植というか、北海道へ、入られたのは、いつ頃の、やはり明治でしょうか？ご先祖が。
そう聞いておりますね。
あ、そうですか。はい、じゃあ、駒形さんは何代目に、入植してから。
が3代目 になるのかな。
あ、そうですか。はい、要するに、まあ、ビラと胃腸で駒形さんは生まれて、今は釣りとかそのキャンプに歩かれることを趣味になさってるということなんですが、
はい、
抜き別のその小学校の名前はな何小学校だったんですか。
上抜き別小学校ですね。
でそれはその当時、はい、小学生の頃っていうと昭和5年生ぐらいで、
はい、
生徒は何人ぐらいいらっしゃいました。
クラスの方、
うん、全体でも学校全体で
全体で80人ぐらいですかね。
多かったです ね、 ですね。今から考えますとね、はい、今は3級クラスの僻地校になってもっと少ないですよね、はい、うん、でクラスは何人ぐらい。
クラスは18名ですかね。
あ、なるほど、
はい、
でもちろん子供でもね、私たちの時代っていうのは農家だったりすると親の手伝いいっぱいしましたよね。
はい、しました。
どんなことをなさいました。
農家であったのでですね、田んぼの手伝い、
はい、
が主にやらされた思いがあります。
あ、なるほど、
はい、
まだ田んぼは手植えでしたか。
その当時はそうですね。
そうですね、はい、そうすると当然その田んぼを植えるということは秋の収穫も
あります
ありますよね、
はい、
その手伝いの合間を縫ってどんな遊びをなさいましたか。
川で釣りをしたり、そういうのが主にやっておりましたですね。
釣りは今みたいな釣り道具なんかないですよね。
もうそこらの木を切ってですね、糸をつけて貼り付けてと、いう感じです。
自分で 手作りの釣り竿 で、
はい、
でどんな魚が釣れましたか。その頃
あの当時はヤマメ、
う
ぐい、
うん、
あとちょっと上流の方行けばイワナがよく釣れましたですね。
それは子供でも釣れるぐらいいたってことですか。
はい、そうです。
で水はじゃあ当然そのまあね冷たいし綺麗だしですか。
はい、はい、水は綺麗だったですね。
今私たちはちょっと想像つかない景色を見てたんじゃないかと思うんですけど、川の深さは何十センチぐらい、その例えば足首以上なのか膝ぐらいまでなのか。
そうですね、足首ぐらいから、うん、まあ、深いところは、それこそ腰以上、胸ぐらいまであるところもあったんですね。
それは住んでいるところからどれぐらいこう子供の足で歩いたらところにそういう釣り場があったんですか。
うちの場合は家のほとんど300メートルぐらい前には川がありましたので、
で
よくそこで釣りました。
あ、そう、
はい、
で釣りしててお腹空いたら何食べたんですか。
その頃は弁当というのはなかったからですね、そこらにある山のもの、ぶどうとか、
はい、
まあ、そういうものをよく食べておりました。
春先は釣りはできるんですか。
あ、できます。
で春先はまだ北海道の5月6月ったら水すごく冷たいですよね。
冷たいですね。
でも裸足なんですか。
裸足です。
裸足、
はい、裸足です。
私はまあ、駒形さんよりは10歳ぐらい年下なんですけど、
はい、
兄の釣りにはね連れてってもらえなかったんですよね。やっぱりこう邪魔になるから、
はい。
で駒形さんはこう年下の子とか連れて歩きましたか。
いや、年下はあまり連れて、
やっぱり邪魔だから。
邪魔だからですね。
そうですか、
はい、
でその釣り仲間、いわゆる学校仲間の中に、はい、いわゆるその地元で生まれた、
はい、
アイヌの子供たちも友達でしたよね。
はい、たくさんいます。
たくさんいます。
はい、
どうですか、なんかこうどういうところがこう面白いっていうか、その面白い子が多かったんじゃないかなと私は想像して今言ってるんですけど、
もう本当にもう全然関係なくですね、友達で釣りに歩ったり遊んだりですね、懐かしいあれですね、今思えばですね、
アイヌジョークっていうか、はい、アイヌユーモアっていう、はい、そういうことはどうでしたか、子供たちの間で。
別にそういうふうには感じないで、ただの本当の友達ですね、
いわゆるそのからかい方とかね、はい、それがこう独特なものがありますけど、はい、それはもう駒形さんの中にもしっかりもう植え込まれてるものですか。いや、その髪抜きで育ったものとしては、
いや私はそうは思わないんですけどね。
ああ、そうですか、
はい、
例えばこう忘れられないこう面白い話とかありますか。
いや別にそういう話は今ちょっと思い出せない、
う
ん、出せないんですけど、
なんかこうすごくこういうことが引い出てる子がいたよとか、女の子はすごく恥ずかしがりだったとか、そういうなんかこう男の子も女の子も当時はどうでした、一緒になった山とか行ったんですか。
そうですね、もうそういうのはなく、差別とはなくて、一緒に遊んだ山行ったりは思い出しますね、今は。
で駒形さんはその年に何回もビラトリへ遊びに来てるそうなんですけど、
はい、
どうですか、その今のその景色が子供の頃とすごく変わっていることをどんなふうに感じてます。
そうですね、ふるさとと思ってますのでですね、かなり変わってきて、なんか寂しい感じもするんですけどですね、
それはどんなところが変わってて寂しいなと思われますか。
例えば川なんかでもですね、はい、昔は堤防というかそういうのはなくて魚釣りもよくできたんですけど、
はい、
今はずっと奥までこう変わって、
うん、
釣りもあまり魚もいないように聞いてですね、
うんうん、
もうすっかり変わってるなという感じですか。
あ、そうですか、
はい、
まあ、どんなこう影響でね、そういう、まあ、いろんな、ね、開発とか、
はいはい、
その便利な生活のために道路を作ったりとかね、はい、いろいろなことが変化のこう要素になっているなというふうには私も思うんですけれどもね、はい、またそのウグイだとかそういうのが釣れる川にできないかななんて夢持ちますか。
そうですね、やはり小さい頃最近年取ってくるとですね、
はい、
よくそういうのは思っております。
あ、そうですか、はい、キャンピングカー話戻しますけどね、はい、キャンピングカーでご夫妻で、
はい、
あちこち旅行なさってて、まあ退職なさった後ね、
はい、
ご夫婦で仲良くその旅をなさる何か秘訣のようなものございますか。
そうですね、趣味が、まあ、妻の方は旅行が趣味で、それが合うのかな。
あ、そう
ですか。それで、あとはあまり趣味は合わないんですけど。
釣った魚は奥さん調理してくださいますか。
私がやります。
あ、そうですか、はい、やっぱりその食べ物をちゃんとこう作れるっていうことも一緒に遊んで歩く大事な要素でもありますね、
はい、
そうですか、
はい、
まあ、取り留めもないお話の聞き方で申し訳なかったんですが、いい、駒形さんのお子さんの頃の話聞かせていただいて、
はい、
本日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
アイニタク、アイラムアンロー。アイヌ語を一緒に勉強しましょう。アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーです。本日の担当は徳富がいたします。イランカラプテー。
イランカラプテー。私の名前は川上正史です。クレヘアナクネ、川上正史、コロアエプクネ。今日はよろしくお願いします。
はい。クレヘアナクネ、藤井めぐみね、藤井めぐみです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今年もまたよろしくお願いしますね。年が明けましたけど、聞いてるリスナーの皆様、お正月いかが過ごされたでしょうか。まさしくん、先ほどもちょっと、はい、ワイワイガヤガヤでもありましたけど、
はい、
飲みすぎ、食べすぎの方はいかが
ですか。ちょっと休館日を設けないといけないかなという感じなんですけどね。
休館日なかったんですか。
いや、ないですね。なんか、身内も来たり、友達も来たりで、どんだけ飲むんだというぐらいで。
正月は楽しいんですけどね。
楽しいんですけどね。
あれ、体に毒です
よね。わー、悪いと思いますよ、もう。
みぐみさんいかがでしたか。
私はそんなに飲まなかったですね、お正月は。
健康的ですね。
ですね。
僕も本州の方にちょっと行ったんですけど、大体例年だと向こうの方がもちろん暖かいんで、
はい、
大体博多の空港に降り立つとですね、体がだらーっとこう、毛穴が開ききったようなですね、って感じになって、まあ暖かく過ごすんですけど、今年はもう全然向こうの方が寒いぐらい。
あ、そうですか。
年末寒波というやつにやられてですね、雪も降ってたりして。
うわ、
いや、
僕、猿川の河口の猿プトの富川っていうところ住んでるんですけど、はい、富川よりよっぽど大雪でですね、びっくりしました。
なんだ、北海道雪。
はい。それでは、新年ということで、今日はですね、新年の挨拶をちょっとアイヌ語で、いくつか勉強したいと思います。
はい。
で、一応3パターンですね、いろいろ、聞いたり調べたりするとあるようなので、3つのパターンでちょっと練習していきたいと思いますが、まず1つ目です。アシリパ、アウクワ、アオンカミ、アンナーです。これはですね、東沢藤野さん、アイヌ名ワテケさんという方がですね、おっしゃってたらしいんですが、まず、アシリパ。アシリっていうのが新しいっていうことですね。で、パが都市です。で、アシリパで新年っていうことになるそうです。有名なとこでは、アシリチェップとか、いうのが有名ですよね。秋に初めて来た新しい鮭ということで、アシリチェップという単語もあります。で、次、アウッですが、アはだいたい人がとか私たちがっていうふうに使われます。で、ウックなんですが、これは取るとか奪うっていうのが一般的な意味なんですけども、アシリパ、アウックとなるとですね、新年になるというような意味になるようです。で、アシリパ、アウックで新年になる。で、和は何々してっていうことです。オンカミはお祈りする、拝む、礼拝するっていうような意味です。で、アンは私たち。で、ナがヨウですね。で、トースト、アシリパ、アウクは、オンカミ、アンナ、ということになります。ちょっと長いんで、ゆっくりですね、言いながら練習していきましょう。では、まず言いますので、あと、まさしくんと、めぐみさん、ついてくださいね。
はい。
アシリパ、アウクは、オンカミ、アンナ。
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 はい、そうですね。最後はなーっていう風に、伸ばす感じがいいかと思いますね。
はい。
はい、では、ちょっと長いんですが、ぜひ皆さん覚えてくださいね。で、二つ目行きましょう。これは茅野茂先生がですね、おっしゃってた、言葉です。アシリパオッタ、ウエランカラッパン、ペネナーですね。アシリパオッタ、ウエランカラッパン、ペネナーです。で、アシリパは先ほどと同じです。オッタはにとかでとかいうことで、新年にっていうことになりますね。で、ウエランカラッ、この、放送でも時々出てきますが、イランカラプテーっていうのが、挨拶の言葉です。こんにちはっていうことですが、それがちょっと変形して、ウエランカラプテー、お互いに挨拶するという意味になります。で、アンが私たち。で、ペネナはものであるよっていうことで、アシリパオッタ、ウエランカラプアンペネナーです。それでは、また練習しましょうね。アシリパオッタ、ウエランカラプアンペネナー。
アシリパオッタ、ウエ、ごめんなさい。
はい。
ウェランカラプアンペネナ。
アシリパオッタ、ウェランカラプアンペネナ。
はい。これもちょっと長いですね。ウェランカラプアンっていうのは、ウェランカラパンっていう風にですね、音がひっつく、ことも多いと思います。 アシルパオッタウエランカラパンペネナーです、ぜひ覚えてください。では3つ目です、これ一番短くて覚えやすいかと思います。まさしさんに聞くとですね、結構よく使われる言葉だということですので、これも勉強しましょう。アシリパ、おのんのですね。アシリパ、おのんのですね。おのんのっていうのは珍しいものをもらってですね、喜ぶときにおのんのっていう言葉を出すそうですが、それを新年に使ってですね、アシリパ、おのんので新年おめでとうという意味になるそうです。では、行きましょう。アシリパ、おのんの。
アシリパ、おのんの。
アシリパオノンノ、
はい、というですね、3つの、新年の挨拶ありました。いずれも新年おめでとうということで、使われるそうですので、ぜひ来年のですね、年賀状にでもですね、新年の挨拶にでもですね、使っていただけたらなと思います。今年も良い年になるといいかと思います。今年この二豚に今窓の外はですね、ちらほら、雪が、降ってきてるとこなんですが、どうなんですかね、マサイさん。今年雪はこれ多い方なんですか。
これはまだ少ない方じゃないでしょうかね。もっと降って、はい、すごいのなんかスネーぐらいまで来るっていうようなイメージがあるんですけど、今年全然ないですね。
はいはい。例年だともっと積もってですね、雪かき、下手したら雪かきが必要になるかなっていうようなことあると思うんですけど、うん、
はい、
今年はサルプトの富川のあたりでもですね、全然積もってなくて、拍子抜けするっていうか、いいのかな、これで地球は。
心配になりますよね。
心配になりますよね。で、ちょっともう時間もないので、一つだけですね、
はい、
雪に関して、勉強したいと思いますが、雪かきをするっていうアイヌ語あります。で、昔木で作ったですね、スコップみたいなもんがあって、それで雪かきをしてたそうですが、雪かきをするというのは、ウパシケって言います。ウパシケ。雪をかくっていうことですね。じゃあちょっと練習しましょう。うぱしけ。
うぱしけ。
うぱしけ。
はい。うぱしが雪で、けが雪をかくっていうような意味になります。で、くうぱしけ。で、私は雪かきをする。っていうことになります。たら、ちょっと勉強しましょう。雪が降ったので、私は雪かきをすると、いうことです。うぱし足っていうのは雪が降るっていうことです。うぱしけが雪かきをするということで、うぱしあしくす、くうぱしけは雪が降ったので私は雪かきをするよ。これちょっと練習しましょう。うぱしあしくす、くうぱしけは、
うぱしあしくす、くうぱき、うぱしけは、
はい、
失礼しました。
はい、どうぞ。
うぱしあしくす、くうぱしけは、
はい、なんか早口言葉状態になってますが、ぜひ100回ぐらい言う練習をしてですね、ぜひ、身につけていただきたいと思います。
はい、
で、せっかく覚えたんで、新年の挨拶にしてもですね、うぱしけ、雪かきをするにしても、ぜひ日常会話で、ぜひ、二豚にの、ビラトリの二豚にからですね、日常会話で使っていただけたらなと思います。ルーお芝じゃないですけどね、ヤブカラスティックとかいう、ヤブカラ棒、ヤブカラスティックっていうふうにルーお芝さんは言うらしいですけど、雪降ったからうぱしけするべとかですね、そんなんでもいいと思うので、まあ、アイヌ語をちょっとずつでも、ね、使っていけたらなと思います。以上ですね、今日ワンポイントレッスンの、アイヌ語ワンポイントレッスンのコーナーでした。スイウヌはうんこれやん。
水うぬはうんこれやん。
水ぬはうんこれやん。
また聞いてください。
FM ピパウシからのお知らせです。FM ニブタニ放送、愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FM ワイワイでは 77.8MHz で同時放送をしています。さらに、帯広市民ラジオ、愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により 第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さらに、FMYY が配信しているインターネットラジオでは、この放送をリアルタイムで聞くことができます。また、FM ピパウシでご検索いただきますと、ダウンロード方式によりインターネットで聞くことができますので、ぜひお試しください。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想、その他、ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、北海道猿郡ビラ取町二部谷子ども図書館宛て、FM ピパウシまでお寄せください。お待ちしております。そして資料館からのお知らせです。茅野茂二部谷アイヌ資料館は、初代館長の茅野茂さんが収集した4000点余りのアイヌの民具や外国の少数先住民族の貴重な資料が展示されています。また、当館所蔵のアイヌ関係資料202点が国の重要有形民族文化財の指定を受け、常設展示しております。12月1日から3月31日まで、当期間営業となり、お客様が来た時のみ開館いたします。
朗読です。今回は茅野茂著アイヌの昔話金のキセルの後半をお聞きいただきますが、前回のお話、をご紹介します。あらすじはだいたい主人公が見ている描写で始まりまして、大鳥が神らしい男性に変身して金のキセルに火をつけると、その金のキセルが一本の棒のようになり海の上を飛んで行きます。その金のキセルがどのような働きをするのか、後半をぜひ楽しみにお聞きください。藤めぐみさん、お願いします。
はい、金の棒は行きに通ったところを通って、あっという間に私の目の前にいる男のところへ金の小鍋を持って戻ってきました。煙だった金の棒が小鍋を男の手に渡すか渡さないうちに、私はできるだけ大きな声を出して、わあと言いながら飛び出していきました。私が隠れていることを知らなかった男は、私の大声に驚いて、金の小鍋や金のタバコ入れをその流木の上に置いたまま、大鳥の姿になって大空高く舞い上がってしまいました。私は大急ぎで自分が着ていた着物を一枚脱ぎ、その着物に金の小鍋と金のキセルのついたタバコ入れを包み家へ持って帰りました。そして今日の出来事を妻にも話さず、手に入れた宝物を稲荷に包み、宝物箱の一番底にしまい込みました。その夜のことです。流木の上に座っていたあの男が、スタスタと歩いてきて、東の窓を外側からさっと上げて、少し怒った顔で言いました。一体お前は人間なのだろうか。神である私が日頃、欲しいと思っていた海の神の宝の小鍋を盗み出して、今手に入れようとした途端にお前が出した大きな声、私は体から魂が飛び出したかと思うほど驚いて、自分のタバコ入れまで一緒に置いて 神の国へ逃げ帰ってきた。神の国について初めて後ろを振り返ってみたら、大声を出したのがお前だったことが分かった。宝物を持ち帰って女に見せたり粗末にしたなら許さないと思ったが、早速稲荷に包んでしまい込んだのを見て安心した。神の宝も一度アイヌの手に触れると神の宝ではなくなってしまう。だからあの宝はお前にあげよう。その代わりにお酒を醸した時には一番先に天の国に住むふり、隊長大鳥の神に捧げると言いなさい。そうすればお前が死ぬまで幸せに暮らせるように守ってあげようという夢を見ました。そしてこの宝物はどこかで病気が流行っているという噂が聞こえたら、しらっと火にさらすだけでお前の村を病気の神は避けて通るであろう、私と付け加えました。また海の神にも宝物はお前に横取りされたことを言っておくので、海の神にお酒を送るようにと言いました。私は朝早く起きてたくさんの稲荷を削り、天国の降り大鳥の神へお礼をとして送りました。それまではあまり狩りが上手でなかった私でしたが、神の宝を手に入れてからはまるで獲物がそこに置いてあるように行く先々で良運に恵まれ、国中にいないほどの物持ちになりました。だから今いるアイヌよ、どんな時でもたとえ神様を驚かしてでも、運というものは自分の力で手に入れるものだと一人のアイヌが語りました。
はい、金のキセルの後半、藤井めぐみさんありがとうございました。次はですね、チロンヌプアイヌコチャランケ、キツネのチャランケを藤井めぐみさんの語りでお聞きいただきます。
パウチョーチョパフンフンタパンシコタ、パウチョーチョパフンフンウネプアイヌフシコエクテワウアアクニウチェプネヒネパウチョチョパフンフンシネチェパエヒアイコパクスアイヌウェニタパウチョチョパフンフンウクヌイタアイコスエヤパウチョーチョパフンフン石からコロカムイ石からプートゥータチワシコロカムイパウチョーチョパフンフンウレヘタシピリピリノエクピリピリノエマウネルウェネウネアカムイシコエクテワパウチョーチョパフンフンウエクペタシチェプネルウェネパウチョーチョパフンフンソロンパンカタウカンピカタウピシレホチアウピシパレワ ペッピシのアフンまたパンシコータアフンアクニチェプネルウェネパウチョーチョパフンフンウネアイヌフウアテクニウチェプネヒネシネチェプアエヒアイコパクスパウチョーチョパフフアイヌウェニタウクヌイタアイコスエヤシコロチロヌフカムイハワンコロペッパルタアンマチャランケハウェイウェンタラプネウェンタラプクルアンヒネヒアクスオアラワラアイヌータラウェンハウェイネシコロネコローラアイヌータラウコラムコロヒネカムイコヤシンケアンルエネシコロアンコロカムイユカラカクネプネクスクエハウェイ
チロンヌプアイヌコチャランケ藤井めぐみさんでお聞きいただきました、日本語の解説です。私は支笏湖のあたりに住むキツネ。鮭はアイヌが遡上させたものでもなければアイヌが増やしたものでもない。鮭は石狩川の神が呼び寄せてきてくれているというのに、たった一匹の鮭を食べたと言って私が罰を受けるとは何事だと狐神がアイヌにチャランケ談判をしている声を夢の中で聞いたという人がいるというので、アイヌたちは相談して狐神に謝罪したという話。神もアイヌも対等で、言いたいことがあれば堂々と話し合いをするというのがアイヌの考え方。ここでも食べ物は神が用意してくれたもので、すべての生き物たちのためにあることを教えている。以上です。
第81回目の最後のコーナーとなります。それではですね、今日ゲストとして出演いただきました千歳市在住の駒形さん、
はい、
今日インタビューコーナーでだいたい11分ぐらいお話、していただいたんですけども、ラジオに出る経験というのは初めてでしょうか、それとも何回か経験あったでしょうか。
いや、初めてであります。
あ、そうですか、
はい。
出てみてどうですか。
そうですね、なんか緊張しました。
あ、緊張しました。
はい、
そうですか。関さんはですね、インタビュアーとしてはもうベテランですから、人の話を引き出すのは結構上手なんですけども、なんか結構詰まっていた質問もあったんですけど、ちょっと意地悪もあったでしょうかね。は
い、いや、そんなこともないと思います。
あ、そうですか。は
い、
それでですね、今日は、アイヌ語ワンポイントレッスンというのをですね、徳富さん、
はい、
いつも大野さんが、やってるコーナーですけど、大野さんが休みの時には代打で徳富さん出てるんですけど。
そうですね、困りますね。
困りますね。
大野大先生がいらっしゃるので、やはり肩の荷が重すぎます。
重かったですか。
はい、
いや、でも
レギュラーにしてほしいとか。
いやいや、めっそうもないです。
いや、でも今日聞いててね、すごいこう親しみがあるというか、こう時間がゆっくり流れてるよね。そういう感じを受けて良かったなと思ったんですけども、ぜひぜひ交代交代になるとは思うんですけどもね、やっていただきたいと思いますね。
よろしくお願いします。
あ、なんか声がだんだん、ね、だんだんトーンダウンしてきたような気がします。それとちょっと話変えますけれども、今日ニュースでですね、旭川市の博物館が展示会をするということになってるんですけど、正志さん。
はい。
展示については今大学で学芸員の資格を取得する勉強もされてるわけですけども、
はい、
いかがですか、あの記事については。
そうですね、なんかこれからどんどんなんか二部隊の博物館でもそういう風な取り組みとか出てきたら面白いなというふうに思って読んでました。
なるほどね、はい。まあ、確かにね、あのアイヌ民族に関する展示っていうのは、はい、どうも過去だけをね展示しているような感じで、現在っていうのかな、はい、まあ、あの話では近代というような表現してましたけど ね、
そうですね、
やっぱりそれも一つの課題ではないかなと思ったりもしております、
はい。
それでですね、ちょっと話をですね、変えたいと思うんですけども、何か今年は雪が少なくてね、なんか猿川の水量が少なくて富川ではなんか水不足だっていうふうに、
あの年末はですね、水不足で、あの毎日のように節水節水って言ってましたけど、年明けてからはちょっと
大丈夫ですか、
良くなったみたいですね。
なんか新聞記事によると、消防自動車タンク車でなんか富川に水を運んでるんだっていう、
あ、そうでしたか、
そういう話を聞いてるんですけどね、
福富さんいない間
かもわかんない
ですね、出来事だったから、
ね、そうね、年末ね、そういう動きもあったようですよ。
あの公衆浴場もですね、あの時間を制限して営業してた
り、ああ、は
い、なるほどね、うん、
だから私が
水不足なんて ね、
そうだよね、で猿川から取ってんだよね、あの富川の、
あ、そうでしょうね、
一部ね、
はいはいはい、うん、
だからなんかかわいそう、気の毒だよね、なんかね、気の毒という
か、でもそんな単純な問題でないかもしれないよね、うん、この先こう、うん、
そうそう、
夏場渇水なんて、
そうそう、うん、今年は雪少ないしね、先ほどの話じゃないですけど ね、 ね、はいはいはい、雪少なきゃ春先の雪解け水も少ないですからね、これ水不足とかね、なんかそういうことになると
今後かなり心配されますよね、
ですね、ほんとそういう心配もなんかされる、気象が変になってるのか、そういう時期に来てますね、なんかね、みんなで気をつけましょう、どういうふうに気をつけていいか分からないですはい、それではあのピッパ FM ピパウシからのお知らせです、めぐみさんお願いします。
はい、 FM ピパウシからのお知らせです。FM 二部谷放送愛称 FM ピパウシでは 76.1MHz でお送りしています。神戸市長田区の FMYY では 77.8MHz で同時放送をしています。さらに帯広市民ラジオ愛称 FM ウィングでは 76.1MHz で録音により第3日曜日の午前8時から9時までの1時間、この放送が流されます。さて、FM ピパウシでは、皆様からのご意見ご感想など、お便りをお待ちしております。ホームページの方から、電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号055-0101北海道猿郡ビラトリ町二部谷子ども図書館宛て FM ピパウシまでお寄せください。
はい、めぐみさんありがとうございました。先ほどですね、アイヌ、失礼しました、チロンヌップアイヌコチャランケ、
はい、
めぐみさん の、 あの初登場ですね。
そうですね、
はい、FM ピパウシ第81回目の放送もお別れとなります。次回は2月10日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやいやいけれ
Pia, 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 pia,